皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2011年2月13日日曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のテーマは炭素循環農法チップ研究会というテーマでお送りしたいと思います。司会は農園長の大谷健二、そして今日はまずですね、4名の方に、最初に発表、それから見学をしていただいてますので、その辺のところ、それから今日は40名以上の方に会場にお集まりいただいてますので、皆さんでディスカッションをしながら、この収録を進めてまいりたいと思います。はい、ではまず、今日、主要といいますか見学と発表していただいた4名の方にお願いしたいと思います。まずは、司会ですね、それから、ご案内をお願い、発表もしていただきました山本さんからお願いしたいと思います。
はい、山本大一郎です。いつもお世話になります。今日は、炭素循環農法の本当に関心があるという方たちにたくさん集まっていただきまして、一緒に、勉強会をしております。私自身は庭師をしておりますけれど、お庭でその剪定枝を切りましたら、それを、刻んで畑に返すと美味しい野菜ができるということで、この炭素循環農法にはとても、関心と興味を持っています。私自身も、川崎で家庭菜園をしながら、こうしたことをさらに皆さんと、分けていけたらと思っております。よろしくお願いします。
続いて稲垣さんです。
愛知県津島市というところで農業をやってます稲垣正樹です。今日はチップ研究会ということで、いろいろ他の方 の実践の例なんかもお聞きできたらなと思って参りました。よろしくお願いします。
この隣の二宮町で、やってます中村と申します。私はちょうど就農して、ちょうど丸14年ぐらいになります。当初 EM を使ってやってたんですけれども、途中で6、7年目で、EM で全然使いこなせなかったんでしょうけど、全然結果が出なくて、4年ぐらい前に炭素循環農法と出会いまして、ただしやっぱりなかなか本当の意味でまだまだそのいけてなかったっていうのは、多分有機物量が投入量が足りなかった、それに去年あたりからだいぶ目覚めてきて、去年からだいぶチップを、投入するようになりました。だいたい担当年間じゃない 1回に担当3、4トンぐらい入るような形でやってます。
シュルさんお願いします。
単純農法に興味が出て2年なんでまだまだほやほやですが、なんで単純農法に惹かれたかいうと、一つは美味しいものを食べたい、ただそれだけですけど、みんなが美味しいものを食べてるようになるといいんじゃないかな。なぜいいかいと健康になることと、もう一つは世の中が平和になるんじゃないかと、戦争のない世の中にしたいと、ひたすらそれで日本中回ってあちこち行かせてもらってます。よろしく。
はい、ありがとうございます。今日は炭素循環農法の、それもまた、部会の中でチップ部会ということで行っているわけですけども、まずその今日初めて炭素循環農法という言葉を聞いた人も、インターネットで聞いている方の中には多くいらっしゃると思いますので、まずその辺を簡単に白さんの方から説明をしていただけますでしょうか。
一言で言えば、単純農法、炭素循環農法というのは、人間を先生にするんじゃなくて自然を先生にする、自然天然の法則に従って、いろんなものを作っていったらじゃなくてできていったらまともな美味しいものができるんじゃなかろうか、ただそれだけのことです。ただそれは最近のものじゃなくて、日本あるいは世界でうまく成功している農法というのは全部それに沿ってるからなるんで、人間が先生である限りは行き詰まりが出るということです。それについて詳しいことは、ホームページ炭素循環農法というのがありますから見ていただきたいんですが、原理は 一番植物にとって足らないものは炭素だと。それをうまく回していけば作物はおいしいものができるし、虫のつかないものができるし、ミミズのいない健康な発酵した土になるんではないかという実験をみんなでしているんです。
はい、ということで炭素循環農法の研究会というか全国を回っていく会は毎年今行われているわけですけども、その中で今日は特に各部会といいますか地域で部会を行っているわけですけども、チップ部会ということで今日皆さんお集まりいただいておりますけども、まずそのチップをについて今日どういうふうに部会を持とうかなと、いやその辺のお話をちょっと中村さんの方からお願いいたします。
今回、一番最初に、シロさんに、そういう勉強会研究会やりませんかと、言い出したのは私だったんですけれども、実は、今日いらしている安田さんのところ、私はそんな人のことを言えるほどよくできているわけではまだ現状ではないんですけれども、やっぱり安田さんのところも見に行って、問題を抱えているな、私も問題を抱えてて安田さんも問題を抱えている、これきっと他の人もいろいろホームページとか 見させていただいても、なかなか剪定チップではうまくいっていないっていうのがどうも感じられたので、これはやっぱり皆さんで問題共有化していくっていうことがまず一番大事かなと。でなんで剪定チップなのかっていうことがまず一番大事なことなんです。今まで炭素循環農法では結局廃菌床を使って成功されている方はいっぱいいるんですけれども、廃菌床というのは限りのある材料になっちゃってるんで、もうすでにほぼ使うのに非常に困難を極めている、それを追っかけても結局この農法は絶対広がっていかないと思ったんです。そしたらやっぱり今簡単に手に入る剪定チップ、まだ剪定チップに関してはいくらでも手にまだ入りやすい状況だと思うんです。これがまた使えなくなったらその次のことも考えなきゃいけないくなることもあるのかもしれないですけれども、とりあえず今大量にある剪定チップをどうやったら活かせることができるか、それを皆さんで一緒に考えながらこの炭素循環農法を皆さんと一緒に広めていけたら、シロさんの言われたように平和な世の中が来るんじゃないかなと、本当にそういう一助になればいいなということで、今回は声かけさせていただきました。
はい、ありがとうございます。私も炭素循環農法に特に詳しいものではなく一般の素人としての認識なんですけど、そのキノコの菌ですね、そういったものを地中に入れて栽培するのは基本かなとは思うんですけど、その中で剪定チップですか、いわゆる木のコッパっていいますかね、そういったものを入れる方法があって、それも生で入れていくといいですよという話が広まってるんだと思います。でその中で実際に手に入らないという人もいるでしょうし、手に入って入れてみたんだけども、なかなかそのサイトの書の思った通りではないという方々が結構いらっしゃって、今日のチップの場になったんだと思うんですけども、そういった中で農学校の方の、今日見ていただきましたし、あとは中村さんとかもですね見ていただきましたし、あと農学校の説明は山本さんにもしていただいたんですけども、今日その全体というかチップ部会のポイントのですね、ちょっとお話をしていただければいいと思いますけども、
本当はこの辺で皆さんからの反応をもっとお聞きしたいなと思っているところもあるんですけど、私は自分で本当に家庭菜園たかだか40坪ぐらいのところでやらせてもらってるその菜園と、それからこちら その農学校では、全部足すと1兆あるんでしたっけ、
はい、
そういったところで耕運機とか機械なんかも使いながら、もう少しその本格的にやる世界を、両方携わらせていただいているのはそれはとても幸せなことだと思うんですけど、今日皆さんと改めてその農園の畑をこう歩いていただいたときにですね、今その畑自体は、また竹の間伐なんかをもしながら少し土というか土木的な作り直しをしようという途上ですけど、ふかふかさ加減というのは今日また自分でも改めて歩いてその、自然の力、微生物の力入れてるものは本当にあそこの場合には、 伐採した梅の木でしょ、それからその防風林だったところの、薪だとかそういった木と、あと竹ですよね、それを、ちょっと、力の強いチッパーで砕いて、でそれを本当に土と、軽く混ぜただけなんですね。でちょうどそれを去年1月に、開始しましたから、まあ、本当に1周年経ったかどうかぐらいですけど、それこそあの桑を入れるにもちょっと硬いなと思ってた土があれほどに柔らかくというかこう弾力があって、靴の下がふかふかするぐらいのものになっていくと。でその力をですね、単に土が良くなるというだけではなくて、そこでそのできたお野菜、今日もあのまだ人参なんかが少し農園に残ってましたので召し上がってた方もいらっしゃるようですけど、本当に何て言うかね、自然の味、本当は人参こういう味だったんだとか、あと上の畑でもキャベツも賞味していただきましたけど、甘いみずみずしいあの葉っぱの感触を、味わえる。でそれは何かすごく特別なものを使ったのかっていうと、自然にあるものを、まあ、私たちの手を介して自然に返してあげるということ でそれを、まあ、もっと広めていけたらということがそもそもやっぱり動機ですし、その中でもう一つその解決していかなきゃいけないとしたら、やっぱりそれぞれの土地でそれぞれの畑、それぞれの携わる人たち、それからその土の中に住んでいる微生物も含めて、全ての環境がやっぱり一様ではないので、それを私たちが一つ一つこう受け止めて、どういうふうにその対処していけばいいかということを、やっぱりもっと今からで、ね、今からでいいんですけど、学んでいく必要があるかなと思っています。そういう意味ではこれまた一人でできることではないので、こうしてその本当に自然発生的に、今日もお集まりいただいたと思います。去年の研究会というのはですね、実は 7,8 名ぐらいかでこっそりやってましたので、今回もまあ20人ぐらいかなと思ってたんですけど、蓋を開けてみると、ね、40人くらいの方がこうして目の前にお集まりくださいまして、まあ、これが一つの始まりですし、まあ、チップについてどうしてどういうふうに使っていくかというのをここで共有したものがまた各地に広がっていくと思いますし、そうした中からだんだんに答えに当たるものが、見えてくるんじゃないかなと、こんなふうに思っています。
はい、ありがとうございます。今日は皆さんお越しいただいたときにですね、うちのスタッフがですね、本家本元のブラジルの方が来られたときに20名だったのに、本家がいないのに今日は40名もいて倍以上人が来ちゃってこれは一体何が起きてるんだっていう話だったんですけども、今日せっかく本当にたくさんお集まりいただいてますんで、この先からですねフリートークという形で進めていきたいと思います。で今日は発表とか見学の部分でご質問とか、また自分でそのいろいろ懸案を持っていたりとか発表される方とか多くいらっしゃると思います。できましたら挙手をしていただいて、私マイク持ってまいりますので、皆さんで進めてまいりたいと思います。はい、どうぞ。
すいません、今までご参加していただいた中で、その木材チップですか、針葉樹よりは広葉樹の方がいいっていうのを、まあ、知識としてお聞きしてたんですけど、でまあ、今日のお話の中でその木に含まれるその防腐成分ですか、まあ、それを抜くんだっていう話を聞いて、それは結局木材というか木ですから針葉樹も広葉樹も一緒ですよね。でそれは針葉樹広葉樹である程度こう違ってくるんでしょうか。
はい、じゃどなたかお答えを。
一つだけ、はい、中村さん、あれだったのはまあ、林さんのこれはホームページから見てたこと、読んだことなんで、まあ、受け売りの話です。針葉樹と広葉樹というのは進化が、広葉樹の方が進化している後から出てきているものなんです。で今いる四条菌類はその広葉樹とどうも一緒に進化をしてきたっていうようなことを確か林さん言われたと思うんです。だから四条菌類は広葉樹とはものすごく親和性がある。それよりももうちょっと古い進化の段階に、まあ、もうちょっと古く発生してきている針葉樹なんかはもうちょっとだからその辺が少し工夫をしてあげないと取り付きが悪いんじゃないかっていうことは言われてたと思うんです。ただし林さんのところはキノコ屋さんでキノコを作ってますけれども、林さんのところのキノコは確か松かなんかを使ってるんですね。松はそれは1週間熱をかけてやればもう四条菌はつくって言って1週間だけ摘んでやるって言ってました。はい、
はい、はい、よろしいですか。はい、よろしいですか。はい、はい、
20日目から来ました橋口と申します。まあ、今回来られている方、家庭菜園をやられている方と、それから農業をやられている方ですね。まあ2種類分かれているんですけども、私も前年までは家庭菜園をやっておりまして、その時、1年ばかりですね、単純農法を始めて1年ばかりになるんですけども、狭いところでやってる分には本当に妥当ですよね。10トンぐらい換算で入れられるんだけども、プロになってくるとそうはいかなくて、例えば一旦のところに私初めて入れた時はですね、6トン入れたんですけども、2ヶ月かかりましたね。やっぱりもらいながらやってるとですね、ですからそういった今度これをプロに広めていく場合ですね、大体寒冷地だとか団地だとか中間地でですね、年間一旦にこのぐらいの目安で、入れて、あとはその自分たちでカットアンドトライしてくれとかね、そういったものができてくると、また広がりやすくなっていくんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか、塩先生。
先生は
そちらです。逆にむしろ質問される方が先生。
これはまあ一般的な答えはないと思うんですね。どれだけの収量を狙うのかによってそれに投入するものが決まってくるし、そういう意味では土の成分にも関係するし、野菜を狙うのか火砕類狙うのかね、それによっても違うんで。これはもう今から出てくる答えかなと思います。ただ言えることは、初期はある程度投資しないといけないけども、土ができてくればあとは微生物が自前でね、なんとかしてくれる時期が来るというか、人間でもいっぱい食べないと力が出ない人もいれば、なんか普通に考えられてる栄養分の何分の10分の1か、ここの本人がおられますけども、それで生きておられる方も元気でねおられるわけですから、そういう意味ではお腹の中の腸の微生物層が変わってくるんだと思うんです。だからその土の微生物層が変わってくれば、かなり少量の炭素量で作物がどんどんできてくる。その時にはおそらく空気をうまく利用した微生物がね増えてきてるんじゃないかと思うんで、一般的なことは言えないと思うんですけど。
はい、よろしいですか。はい、
はい、藤沢の安田です。先ほど午前中にですね、チップを30センチぐらい積んで積まれたっていう方がいらっしゃって、それがどうなったのかちょっとお聞きしたいんですけど、
チップの王様と呼んでるんですよ。
はい、はい、お願いします。
もうどうにもならんで出しました。
出し上まで
出したんだ。まあ3センチとか5センチぐらいまで。
その後はどう、
表面の方が糸状菌が出てすごい良くなったけど、それはその表面だけで中の方を混ぜてなかったから全然良くなくて、それで今年はね、そんだけ苦労したのに今度は土と混ぜなさいって混ぜたんですけど、緑かいて廃菌床3センチ入れて、それでチップを3センチ入れて6センチやったらやっぱり発芽しなかった。それで混ぜたんだけど、やっぱり3センチぐらいがいいかなって思ってます。
ということでよろしいですか。はい、
混ぜるとしてももっと思い切り混ぜないと、表面軽く混ぜると結局は炭素資材が上にずっとのあるだけで、そこに種をまくと土がない状態で種を置いたようになるんですね。今日中村さんが混ぜるならしっかり混ぜろと言われてることもその意味があると思うんですね。土に触れないと根が伸びていかない。
塩、さん前にお聞きした時に、高温器使わないで冷気かなんかに、はい、
それでもしっかり混ざるものです。
もう冷気で3センチだったらね、冷気で十分土と混ざり合える、合えるというか、それは、ね、十分できます。土が柔らかくなったら、昨日も混ぜてきたと。
それは廃菌床ですか、混ぜたのは。
チップでも廃菌床でも何でもそんなに。
大事なことはどれだけ土とその有機物との接触面を増やすかっていうことなんで、土を起こすことでもないし、単純にこう引っかき回すだけではないんです。結局土となじませるっていうことが、有機物をなじませる接触面を土との間に増やすっていうことをまず主眼に置いてやっていけば、おのずとやることは見えてくると思うんです。それはどんなやり方しても一緒だと思うんですよ。機械使おうが手でやろうが、
もちろんこう餅をこうきな粉にまぶすとか、そういう感覚、何かこうまぶしてやるんです。
混ぜてやる、
砂糖にこう何菓子をまぶしてやるとか、そういう感じ。
四国からわざわざ見に来られて、どうやってやるんですかと言うから、手でこうやってやったら、なんだこんなことですかって言われたんですけど、とにかくやってみられたら何でもない。とにかく、ね、今言われたように炭素資材と土とが接触する面積をどうやって増やすかだけですか。
むしろやってみてこれでいいのかなって自分の目で確認すればいいと思うんです、うん、混ざったかなというのを、うん、やってみて、あ、これならいいやっていうことだと思うんです。
先生を自然にするというか、ここで考えずに、ね、ここに、ここを先生にするということですね。自然を先生にする。
はい。
茨城の北山です。先ほど午前中、中村さんの畑を見せていただいて、中村さんはチップしてから2週間後に畑に突き込んでって言ってましたね。
いや週間、今回のは2週間でというので、はい、まあ、大体でも持ってきて、はい、なるべく早い段階では入れてます、は
い、早い段階で、
はい、うん、でその際、先ほど
矢垣さんそこで積んでますけど、
矢垣さんのお話を聞いて、はい、ジップライト化して入れてますよね、うんうん、そこら辺を中野さんどう思いますか。
それについて同じ、
それに来たからです。
なチップライトじゃない、チップを探し出してた時にですね、その木質のチップじゃなくて生のチップをがいいんだっていうことで、私はその会社に交渉してチップを売ってる。 できるだけ生、1次発祭、2次発祭のできるだけ生のやつをあつらえようと今してるんですけれども、先ほど稲垣さんの話だと、その生だと障害が出るんだ、えっていうような感じ。その辺どうなんでしょうか。生じゃダメだって聞こえたんです。
いろいろ行き違いがあってですね、チップというのが積んであるところを見てもらったら分かるんですけど、5メートルとか相当な高さで積んであるところが結構ありまして、それは使い道がないもんで本当に山のように放り出してある。そういうところはね、1年とかそれ以上もう放置してあるわけです。で、誰も持ってってくれないから次々こう山を作っていくと。で、浜松でそういうのを持ってきた方がいるんですけど、いくらもらえたかというと100トンぐらいタダでもらえたというぐらい邪魔なんです。そういうのはもう本当に真っ黒になってるんですね。そういうのは意味がないという意味なんです。それで生がいいという意味で申し上げてるんですけどね。そういう意味と稲垣さんが言ってる意味とは意味が
違う、
はい。
じゃあ稲垣さんからもちょっと一言。
生がいいっていうのは、林さんがホームページで生の方がいいよっていうことをずっと散々言ってるんです。
そうだよね、
うん、そのことだと思う。私もそれで生に近い方がいいかなと思って生に近いものを実際今使ってます、はい。
それは木の種類が何ですか。
広葉樹が主体ですけども、一部針葉樹はやっぱ入ります。でさっき大谷さんのところで聞いても、針葉樹もヒノキそのまま突き込んでるっていう話、すぐに買って割とすぐに
そうそうそう、そしたら、うん、あの生入れたら害が出るから、うん、そのシップライとかして入れるんだっていう話で、
いやいや、
その辺が矛盾があるっていうか、
まあ、矛盾かどうかっていうか、やってみて問題がないならそれでいいんですよ、うん、
でも問題起きたわけですよね。
で僕の場合は起きたから対策を講じ取るわけで、しなくていいならもうそれでいい、別に人間がこれは生だからダメだ、生じゃないといけないとかそういうことじゃなくて、あの先生、さっきの先生の話、先生は畑でしてやってみてどうか、で人間の理屈っていうのは結局後付けなんですよ。その自然で起こってるこれはなんだ、じゃあこれを説明したいということで、いろんな、まあ、学者さんたちも理論を立てるんですけど、それ分かります
。生じゃダメだった、生の方がいい、お二人で討論していただきたいぐらい
それはその畑の状況によって全く違いますから、やっぱりその畑に行って討論しないことにはまず見えてこないことだろうし、私あの孫さんの畑あの見たことがないんでどういう状況かも分かりませんし、孫さん逆に私の畑を見てないですから、それに対してどうのこうのっていうのは非常に難しい、机上の空論しかできないと思うんです。あのそこに関してはやっぱりそこに起きてくる現象を見ながら判断するっていう、自然の先生って皆さん言ってる通りのことだと思うんです。ただ単にその林さんはこうなるよという指標を出してくれてるんで、そこに対して自分たちがやってって、その現象を見ながら、やっぱりそこにやっぱりそれは林さんの言ってくることが 100% それを正しいかどうかっていうのはやってみないとわからないわけですよ。
やった結果が稲垣さんは生の入れたら障害が起きた、
ただ僕のは針葉樹が多いです、かなりあのすごくいい匂いがしますから、うん、あのまあ、僕らにとってもですけど、あの割合として相当針葉樹多いなという。
こちらの方はどっちかというと広葉樹の方が主体で針葉樹は少しっていう感じのチップですから、
おそらくその2つの違いがね、あの出てるんで、まあ、あの皆さんでそのどっちがかなって匂いで、さっきお配りしたようにね、これはどっちの匂いかなっていうんで、どっちでやってみようかなって、これからが実験ですよね。
あ、そうですね。多分広葉樹はだから発酵した時に温度高くなりやすいと思うんですけど、葉っぱが多いんで糖分が多くて、でそれで温度高くなりやすいっていうのがあると思うんですけど、針葉樹は逆にちょっと温度が上がりにくいというか、動きが悪いというか発酵しにくいっていうのは、やっぱ積んどくだけだと発酵しにくいということが、
まだちょっと針葉樹の場合は糖分を加えるかなんかして、うん、あのおだててやるというか、そういう必要があるかなと。
糖質とかいいかもしれないですね。
ね、そういうのはあの雨っていうのは結構余ってるんですね、全国的に。あ、雨の成分。
雨とか、あとあのシロップが、はい、あのシロップとか結構工場で探すと出てくるんです。はい、あのなんかの漬け込んでたシロップみたいなものっていうのが、ええ、そういうものって探すと意外と出てくるので。
稲垣さんの畑をこの前数日前に見せてもらって、あの稲垣さんもそのまま使うこともやっておられるんですね。それはあの通路にはあのそのままあの使っておられる。そこらはちょっと話してみ
ます。要はこの発酵というのは目的としてはそのアク抜きなんですけど、もう一つはその要は時間の短縮なんですよね。あの積んどく場所があるならまあいいんですけど、それできればもらってきてすぐに畑に使いたいということで、あのただあの雨ざらしで半年ぐらい放っとけばアク抜きっていうのはできるんですよ。ただそれだと場所的に僕は制約があるので、そんないくつも山を積んで放っとくわけにはいかないので、でまあそういう短縮ということをやるんですが、ただ通路の場合特に隙込まずに、あの通路も土裸にしとくとあの踏み固めちゃうものですから、そこをやっぱり守ってやる。あと冬敷いてあると暖かいので、あの仕事が楽っていうのもあって、で通路に敷いておくんですよ。そうするとまああの雨ざらしでまあ半年ぐらいすればもうあの菌が回り始めますから、そういうやり方も特にありだと思います。
はい。
それ通路って、うん、馬ではなくて通路ですか？
うねとうねの間ですね。
生のことですよね、通路にそれを引くっていうわけじゃない、
生
間、うねまってですか、
それからあのマルチしちゃうっていうのはどうですかね。
私はマルチを使ってます。
あ、じゃあ、ジップマルチを使って、はい、それで半年ぐらいどうしても時間かかるからそれがアク抜きになってそれをすき込むみたいな感じやったら割と面白く循環していくっていうか、そしたらそういうさっき言われたようなことはやらなくていいんじゃないかなと思いました。新品で悪いっていうならね。
あと、よくよく、はい、
あの稲垣さんのお聞き気にしたい、やっぱりあのその初期生育の、あの問題はやっぱり私も実は経験していて、私はチップではなかったんですけど、まあ、肺腱症でやってたんですね。であのスライドであの見たあの見せていただいた写真が私の畑と全く同じ状況であったんですね。ただあのチップを使った時にあのどうなるかって考えていて、あの矢吹さんの畑でその今の状況だと半年ぐらいその回復するのに時間がかかるとおっしゃってたんですよね。でふと思ったのがその実際現実はその半年かかったのではなくて、あのなんていうかな、植えたタイミングでそうなったんであって、もしかしたらその植えて1ヶ月ぐらいにあの、チップを撒いて1ヶ月ぐらい後であればもしかしたらあの阻害物質がなくなっていたんじゃないかと。
2、3回巻き直ししました、ね、でもやるたびに枯れていくんで、でも今年、あ、去年の夏ぐらいまではもうインターネットに書き込みもしたくないぐらいしばらくストレッチで あいつどうしたんだっていうぐらい個人的にマンボウさん元気ですかっていうメッセージ何人かいただいたくらいやられてましたなのであの抜けてないっていうのは僕あの言えると思います。僕のケースですけど、あの枯れた、じゃあもう一回巻いた、また枯れた、巻いた、また枯れたって、
それがまあ、大体何ヶ月、2、3ヶ月ぐらい続いたっていう感じですか。
はい、続きましたね。
はい、わかりました、
まあ、この農法というのは炭素循環農法ということで炭素を回していくわけですよね。でこれ炭素は炭素を植物自体が吸うわけではないんですよね。炭素はあくまでも微生物の餌として回していくわけですよね。でその微生物が食物を育てていくっていうことですよね。ですのでそこがよく分かんなくなっちゃうと何のために炭素を入れてるのかがよく分かんなくなって、とにかく入れればいいんだっていう話でぐるぐる回していくとなかなか結果が出ないっていうのが一つはあると思うんですよね。何のために炭素を入れるのか、だからあの略して単純農法っていう話になってますけども、単純じゃないって意味がないですね。これもすごく理屈を考えると結構難しい話になっちゃう。あくまでも炭素循環農法なんで、炭素を微生物が食べやすいようにしてあげて、その微生物が作物を作るって言ったらそんだけなんですよね。そこが分かんなくなっちゃうと生がいいとか生じゃ針葉樹がいいとかなんかいろいろ始まっちゃうんだけど、要するに育たないってことはそこに微生物がいないってことなんですよ。だから微生物が あくまでもその炭素を入れて微生物を触媒として作物を育てていくわけですよ。だからその触媒として微生物が動くためには微生物が育つ環境を作ってあげなきゃいけないんですね。それを我良しで自分がこれをね入れたいなってドカーンって入れると失敗しちゃうとかっていうのが今すごく大きな問題になってるんで、そこをクリアしない限りは絶対単純にはならないし、今、ね、先ほどありましたけど中村さんのやり方で中村農法を作って、稲垣さんのやり方で稲垣農法を作ってたんではそれは炭素循環農法ではないんですよね。だからみんなで集まって情報を共有していかに単純に微生物が触媒として動くように炭素を有効に使う方法を考えていこうと。この中で今回のテーマは、チップということになっています。で、まあ、一つはそのチップの使い方もありますし、まあ、みんな全員がプロではないという部分では、その先ほどありましたよね、ニンニクがうまく育たないとか、こっちはうまくいったのにこっちはうまくいかない、もしかしたらそれはニンニクの育て方が上手じゃないだけかもしれないし、もしかしたら水菜の作り方が上手なだけなのかもしれない。でもそこはなんかよく分かんなくなって、炭素を入れたとかいないとかって話ばっかりこだわるとなかなか難しい。それから生でじゃあダメだっていうんで発酵させればいいって時に発酵のさせ方を間違えると焼け堆肥になっちゃうんですよ。白いから菌が浮いたのかなと思ったらそれは実は焼け堆肥で、
何の炭素、窒素も、炭素もないという場合もあるんですよ。そうするとさっき言われてましたように生の方がいいというのは生の火であれば火つければ燃えますよね。明らかに炭素が多いわけですよね。じゃあその黒くなったものに火つけたらつかない、じゃあ水分が多いんじゃないかって水分抜いても火つかないわけですね。それもどっか行っちゃったわけですよね。元炭素ですよね。ずっと燃してきゃ最後灰になるかもしれませんけど、そういう意味ではエネルギーが少ない。生のエネルギーの高いものをいかに微生物が食べやすくできるようにするのかっていうのがポイントで、よく山本さんが言われてますけども、あくまでもその微生物を飼う立場ですよね。微生物の何て言うか世話に、お世話係です。お世話係しますけど、お世話をやってあげると、微生物のお世話をやってあげるとご褒美として微生物から、いろんな成果がいただけるよというところがポイントだと思いますね。はい、でまた、どれかご質問、はい、どうぞ。あ、
藤沢とか、綾瀬とか、南平で農業をやっている、内蒙と申します。今日はですね、かなり興味深い話をいろいろ聞けてですね、なんか長年の疑問が解消されたかなというところなんですけど、私の疑問の一つがですね、稲垣さんもおっしゃってたんですけど、チップのその、何ですか、生育阻害物質、あれの件なんですけど、去年ですね、林先生のお話を伺ったことがあるんですけど、その時にチップにするのにいい木というのは、まあ、こういうとか針葉樹とかもあるんだけども、太いのは良くないっていう話があって、細い鉛筆ぐらいの太さの枝なら OK っていう話があったんですよ。でそれとですね、生な方がいいとか、あるいはそのホームページとか見るとライト化しないと使えないとかいう話があって、ちょっとその辺が頭の中でごちゃごちゃしてたんですけど、稲垣さんの話によれば、その阻害物質があるから、この木質の部分が多いのはダメだという意味で、多分林さんがそうちっちゃい方がいいって言ったのはそういう意味なのかなと思いました。で、私もですね、チップいろんなとこから手に入れて、まあ、畑全部面じゃないんですけど、一部でその炭素循環農法的な作物を育てからしてるんですけど、ものすごく調子のいいところと、先ほど言われたようにですね、こうちょぼちょぼと枯れてっちゃうところってやっぱり何種類かできるんですよね。で、今までそのチップの種類については全然気にしてなかったんですけど、多分その小枝、本当にその植木屋さんがこう切ってできたような小枝がベースのやつは多分、すぐにチップとして有効 で生だといいと思うんですけど、そのリサイクルセンターとかそういうところに行って持ってきて、こうぶっとい木を細かくしたような、ああいうチップは多分そのまま使うとうまくいかないんじゃないかと思うんですよね。それに関しては何かこう、ライト化というか何か発酵させないとダメなんだなと。だからちょっとチップの使い方もそうなんですけど、持ってきたチップがこれもともと何だったのかっていうのをちょっと気にしてやんなきゃいけないかなと、今日、切実に思いました。
はい、じゃあ、はい、お願いします。
いや、もう全部きれいにまとめていただいてまさにその通りです。僕も林さんから聞いてる話の通りです。そうです。枝というのは、小枝というのはやっぱりそんなに生育阻害物質って含んでないので、それは生で良い。あと皮の部分ですね、あれも要は生きてる部分なんで、あの辺は草とかと同じと考えて良いという話ですね。ただ幹の部分で特に赤くなってる部分、あそこっていうのはまあリグニンも非常に多くて、で菌も自体も取り付きにくいし、そういう風に非常にそこに多く生育を阻害するようなものが含まれているというお話でした。
それを発酵させてから使う。
で抜くんですね。抜いてやるか、もしくは雨ざらしにして抜いてやる。どんなやり方でも、要は菌が食える形にしてやればいいんです。そういうのの工夫として、まあ、積極的に発酵させるのか、時間で待つか、はい、そういうやり方。
稲垣さんがもう少しだっておっしゃったのはやっぱりそういう意味ですか。
もう少し
ですか。ネットにもうちょっとですと。
ありがとうございます。見ていただいていや、それは要はチップの特性が把握できるのにもう少しじゃないか、使いこなすのにもう少しじゃないかという、
はい、
チップの種類ということでは同じメーカーあの会社からもらっているとしてもその1年の間に質が変わってくるんですね。6月にもらったのびっくりしたんですけどものすごく発酵してましてね、もうそれは何でかいうと草がすごく多い、半分ぐらいもう草を混ぜてる。そうするともう発酵というより腐敗に、なぜかというと草が多いと窒素が多いもんで腐敗にガッといっちゃうんですね。それは気をつけてもらって、この1ヶ月ぐらい前、まだ2週間山梨から電話かかってきて、高速道路公団からチップをたくさんもらったんだと。でもものすごい匂いがして周りからね文句が出るんだって言って、それもどうもいろいろ聞いてみたら、あの草の処理に困ってチップと草を混ぜてあの持ってきたらしいみたいですね。だからチップと言いながらいろんなのがあるということ。でさっき言われたように細いのは草と菌の、あの木の中心とのちょうど中間ぐらいというか程よいんですけど、あまりにこの今度草に偏りすぎると腐ってくるし、あの芯ばっかりになると今度は今のおがくずみたいにね、何か加えないと発酵しないし、その中間ぐらい70ぐらいがいいという話ですね。
その見分けるのはやっぱり匂い、
匂いしかないですね。匂いとだんだんやってるとあの分かってきますから、ちょっと付き合いがいるんじゃないでしょうかね。
今日は竹を見ましたけど竹はどうなんでしょう。
竹というのはあのまあ、木と草からすればちょうど中間ですから、
中間
の、発酵がしやすいですね。まあ腐ることはないですね、竹だとね。安全
竹はもう草の親分だと思えばいいと思います。なのであの竹にはそういう箔の成分がないので生で入れてしまう。
竹はね竹やぶ行くと必ずはんぺんがあのあるぐらい菌の周りはすごくいいと思いますね。
あまりに粉にするとかいうのにこだわりすぎて今はね、そんなのはする必要ないんでもうチップでいいし、硬いやつはあの機械の刃を壊しやすいです、うん、木よりも硬いぐらいですから、その機械にとっては怖いですね。
林さんから聞いたお話ですけども、チップ化までしなくても適当な長さに切ってそれを6個ぐらいに割ってやってそのまま畑に並べてちょっと土かけてやればそれでいい、それで十分だ。ただやったことがないので僕もわからないんですけどそれでいい。
一番いいのは1年ものの竹を切ってでやればあの機械もそんな強い力じゃなくても壊れますからね。
っていうことは細い竹ですね。
いや1年分でもこう、
あ1年分
なります、なります。
あそうです、
柔らかいです。でもすごく、あ
分かる。竹切るとき生がいいのかちょっともう振るだけでボロボロになったのがいい。
だから1年ものの方が機械的には楽です。
1年ものって1年置いといた竹、
いやいやその時に生えた竹を
あのボロボロになって落っこってる竹はどうですかね。捨ててあるような、
あかなり抜けてますね。もう
抜けちゃってる、
炭素はね、うん、
ただあの落ちてるだけって変ですけど、うん、本当にその竹林の中に、うん、こう竹林整備の後積んでいくじゃないですか、うん、古いやつ、まあ、太いのも枝もありますけど、あれのもうよっぽどなんかスカスカに抜けたようなものでも結構菌糸がついてるようなものもありますし、うん、大谷さんと去年あの純さんのね、うん、竹林で、まあ、あの振るだけを処分した時にすごくいい匂いというか香りがするのもありましたから、まあ、あの一概にダメとばっかりと言えないかなと、ね、菌がついてかえっていい。
菌は多いけど炭素量は少ない、
餌としてはだからあんまり具合良くないっていうことですよね。
種菌としてのなんか使い道ありそうな気がしますけどね。
チップをすき込んでうなを立ててうなの間に入れてちょっと土を崩してやると。
竹はですねあの使い方がいろいろあって、一つはその硬いので繊維質が硬いんですよ。ですのでなかなかばらしにくい、要は菌が食べやすい大きさにできないっていう問題があるんですけども、それが仮にクリアチッパーとかでクリアできた場合はすぐ発酵し、要するに菌はつきやすいんで、炭素量以前にも菌はつきやすいんで、そこから最初に山本さん言っておりましたよね、あの
バーベキューの焚き火と一緒で、ちっちゃな木からだんだん大きな木にやっていくと丸太も燃えますよね。いきなりマッチの前に丸太を置いたって火つきませんでしょ。ですのでそれで循環していく中では竹はすごく有効的だと思います。で古くなったやつはすごくよく発酵するした後でいわゆるカスみたいなもんでもあれはですね内毒に使うんですよ。発芽すらせるときにはあれすごくいい。発芽障害が起きない。で発芽するときには自分で種がエネルギー持ってるんでそんなに炭素なくてもよく発芽、逆に菌がずっと回ってるんで病害虫を防ぐことができるんで、最初の内毒に使うには竹のその古いやつを砕いたやつがすごく。
それが朝一部の人だけ見せたんですけども、そば殻、そばくずば製粉からそば殻もらってって積んであるやつを私は内毒内地に使ってるんです。だそういうような、例えばもみ殻を1年間以上積んどいたようなものとか、意外とそういうものを内地に使うと確かに炭素分ないんで、そんなに炭素も窒素もないんで生育は大きくはならないんですけども、かっちりしたすごくかっちりした、縮こまってるというよりはかっちりした苗が割とできやすいですね。それは、はい、
だから腐敗したらダメですよ。腐敗菌回っちゃうこと、そうでなければすごくいいです。それから竹は一年中水を吸ってるわけじゃないですよね。今からそろそろ水を吸い出す時期ですよね。で水を吸ってない竹よりは水を吸った竹の方が切りやすいもありますけど、水分調整されてるんで発酵はしやすいです。ですんでもし放竹林とかを自分たちできれいにするという前提でその竹をいっぱいもらうっていう人は、今までよりはこれからの方がいい。これから収穫に向かって竹が水吸ってる時にそれをチッパーとかで崩すとものすごい勢いで発酵しますんで、それを入れると他の広葉樹のチップとかもよく発酵する。発酵するというか微生物がいっぱい住みやすいってこと、世話で言えば世話しやすいってこと、そうするとすごくいいんで、そういうところを使っていくといいと思います。竹はいつって寒い時やるのはあまりよくない。
大金賞の次の資材は若竹、
竹いくらでもあるんで、ですね、どんどんやっていただいたらいいと思うんですよ。問題はそのチッパーを使うかどうかで、チッパーを使わないんでもそう引いてちょっと待つとか、逆に竹は繊維に逆らうと切れないですけど、繊維に沿ってほぐせば竹ひごとか簡単になるわけですから、そうやって使い方をしていくと、いいのかなと思います。もう明らかに廃棄症ってこんなでっかい木のかけらとか割り箸みたいなの入ってませんよね。ってことは細かいほど食べやすいってことは間違いない。もう細かいければ食べやすいけどすぐ食べ終わっちゃうから、それをガーガー回すのかゆっくり回すのか、それはもう焚き火としてですね、太い木をゆっくり回していくのか、細かい木のところ細かいものを木の中にボンボン入れたらボンボンボン燃えていっちゃいますよね。そうやって次から次に消耗していくのか、そこをどうするかっていうところがポイントだと思います。
多分使い分けですよね。その何がどういうふうにしたいかで、二次破砕の方が、例えば剪定チップ使った場合、二次破砕の方がいいか一次破砕の方がいいかっていうのは、作る作物によっても多分これからは使い分けっていうことを多分みんなで研究していく余地があると思うんですよ、はい、例えば葉物なんかとかネギ類とかそういう割と早めに浅いところの土の養分使いたいようなものは多分二次破砕のようなものを使っていくのがいいだろうし、逆に火砕類みたいな長期間にわたってやるようなものをやるときは一次破砕の多めの洗い物を多分使っていくと私はいいんじゃないかなと今思ってやってるんですけども、
間違いなく言えることは細かい方がいいっていうんで、おがっこって言いますけども、ノコギリのカスみたいなのありますよね。あれがいいと思ってバーって引いたらそれはもう全部窒息しますから、細かけば細かいほど水抱えますからね。大きければ大きいほど水は抱えませんからね。そのだから混ぜて使うとかいろいろ方法あるんで、ただ今日細かい方がいいっていうのを聞いたからって、ね、おがくず集めてバーって市民のような術もとこ撒いたらものすごいやばい匂いがしますからね。おやめになってるみたいな、はい、
微生物が生きるためには空気が必要なんで、ね、その水を吸う状態は腐敗になりますか。
すみません、
はい、
で今日防腐林をカットして、はい、でその粉砕機かけるときに、はい、時間を置いちゃうとまずいようなことをしてたんですけど、はいはい、あれはその木が固まるとでそのダメージが大きいってことですか。
そうです。一つはチッパーを使うときにチッパーがすごく負荷がかかるってこと、それから菌が食いつくにあたっては根から基本的には水って吸収しますよね、
はい、
でそれが葉っぱの方に回ってきますよね。それを切ったわけですから根から吸収できないわけですよね。でも葉っぱは生きてるってことは蒸散していくわけですよね、うん、 ってことは下から水の供給がないのにどんどん出していくってことは木がどんどん枯れて水分が減ってくるってことです、ね、と水分が少ないものは微生物は多すぎたらダメですけどなかったらそれはまたダメなんでですんでちょうどいい水分の時に早く回すこと、それがすごく大事ということです。
時間、
はい、じゃあ今日、そろそろ、時間となりましたので、またチップの研究会1回で終了ってことはないと思います。で特に炭素循環農法の場合は一つは自然現象を見ることが先生ですよね。それからもう一つ大事なことは今日前に出ていらっしゃる人この方は先生ではないんですよ。この方は生徒さんなんですよ。初めてやる人が先生、若い人ほど先生、ベテランほど生徒なんで、どんどんね先生を多くして生徒を多くしてやっていきたいと思いますので、また次回ぜひ集まっていただければと思います。
新人ほど楽をして成功します。
そうですね、確かに。今日朝から長時間になりましたけども、誠にたくさんの方お集まりいただきましてありがとうございました。インターネット放送の収録はこれで終了とさせていただきます。また皆さんお会いいたしましょう。さようなら。